千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。苦手なものは片付けなんですけども、来週の土曜日に久しぶりに友達が訪ねてくるということになっているんですけれども、どう考えてもですね、この部屋の惨状を見るにつけ、人を入れられる状態までに片付けをすることができるとは思えないんですが、一体どうしたものでしょうかね。まあ基本的にマメな性格ではないんですけれども、例えば本棚があって買ってきた本はここに入れればいいとか、そういった風に何をどうするっていう決まりさえできていれば、それができないほど生まれついての片付けができない体質でもないんですけれども、根本的にですね、物の多さの方が部屋の広さに対して強くなりすぎていて、先ほどの例で言えば本棚がすっかり溢れてしまっているのに本はどんどん来ると。さらに悪いことになるべくですね、同じサイズの本は並べたいですとか、いや一方で同じ種類の本は並べた方がいいんじゃないかとか、そういった相反する要素をですね、どういう風に表現したらばうまく並べることができるのかっていうところの整理がついていないせいで、なおのこと買ってきた本であるとか、まあいろんなものが溜まってしまうと、そういう悪循環の中にいるわけなんですが、やっぱり一番困るのはコミックですかね。コミックの場合は特に連載が現在進行形で続いている作品については冊数がどんどん増えていきますし、以前はですね、週刊誌に連載している漫画っていうのは買ってなかったので、ちょっとこのプレッシャーを感じることっていうのは少なかったんですけども、まあ最近は週刊誌連載漫画に加えて他にも、まあ、月刊誌各週刊誌っていうのも買ってしまっているせいで、すごいペースですね。まあしかもですね、昔に比べれば人気のある漫画っていうのが終わらずにどんどん続いていくという傾向が強くなっていますので、気がつけば20巻とかですね、すぐなってしまうんですよ。20巻も続いてるコミックが5、6種類あるだけで100冊とか超えちゃうわけですよね。これは本当に恐ろしいことですよね。で、まあそうなるとやっぱり電子書籍っていいよねって思ったりするわけじゃないですか。で、自炊とかしてみるんですけども、やっぱり本に歯を入れるというのが、本をバラバラにしてしまうというのは抵抗があるわけで、実際にやってみはしたんですけれどもね、それで何回か続けてると負担がなくなるかっていうと、そういうこともないわけですよ。で、中にはですね、まあ僕が買ってる中に宇宙兄弟ってありますけども、宇宙兄弟なんかは電子書籍でも配信されていて、まあ最新刊がすぐに出るわけではないんですけども、それでもいいかなって思ったりすることもあるんですけれども、でもやっぱり電子書籍の嫌だなって思う部分っていうのもあって、まあそれが何かっていうと、例えば電子書籍ではないですけれども、先日ホイットニー・ヒューストンが死去してですね、でその後音楽ですね、音楽の電子配信されているものをこう買いに行ったらば、ソニーが気を見るにつけ瓶というか値段を上げていて、ちょっと炎上したりしましたよね。これが店頭に出回っている CD であれば、まあ仮にですね、まあ回収とかですよ、値段の変更ってことになっても、値段の変更はすぐに対応されちゃうかもしれませんけれども、でも現物がそこにあるっていうことでは、なんとか手に入れることができるわけじゃないですか。電子データであれば一瞬で値段が書き換わって、それ以外の手段で手に入れるっていうのは、合法的には非常に難しくというか不可能になっちゃうわけですよね。まあそういうですね、供給側の紫三寸でどうにでもされてしまうっていうのが嫌だなって最近思うんですけども、ついでに言えば、まあその単独のハードでしか再生できない種類の電子書籍っていうのもあるんですけども、でそうするとプラットフォームがですね、サービスの提供自体が終わってしまうと、買った端末でしか読めなくなると。でその端末だってずっと使い続けるわけにはいかないし、新しいものが出ればどんどん使いづらく、こいつで使いづらいなっていうふうに相対的に思えてしまうようになるじゃないですか。そうするとせっかく買った本がいつでも読めるっていうわけではなくなっちゃいますよね。まあ仮にその端末が複数の電子書籍に対応していて、でデジタルデータの移行もできたとしてもですよ、利用するときにこうサーバーと通信をするような仕組みになっていたりする場合は、まあ例えば発売された本に問題の表現があったとしますよね。問題になる表現が、でそしたらその表現をまあ勝手に書き換えられたりするっていうこともありえないわけではないでしょうし、でないとしてもその本の利用権っていうものをなしの状態にすることっていうのはでき ますよね。まあ、例えばアダルトビデオなんかが電子配信されていますけれども、ああいったもので、まあ、買ったはいいけれども、例えば、その出演者の都合で公開がですね、できなくなったりすることっていうのもあるって言うじゃないですか。僕はよく知りませんけれども。まあ、それと同じようにですね、自分のものになったはずのものが、自分の意思とは無関係のところで制限されてしまうっていうのは、すごく気分の悪いことですよね。まあ、今ですね、言ったようなことは、ちゃんと調べないで言ってるので、現在こう配信されている電子書籍っていうもので、いちいちこうサーバーとですね、通信して、それで利用権を、ライセンスを確認して再生しているものっていうのはないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ今後ですね、電子書籍ってものが主流になった時にそういう風な仕組みにならないとも言い切れないわけで、なんやかんや言っても紙の本っていうのが僕は安心するなっていう、そういうですね、新しいテクノロジーにフィットしきれないおっさんのぼやきでした。というような前振りに続いて紹介したい本というのがあってですね。いや、前振りの内容とは関係ないんですけども、まあこれこそですね、電子書籍として購入して読んだらよかったっていうことで紹介するんですけれども、その本というのはですね、龍の学校は山の上という作品で、作者は久井良子という方はですね、発行は2011年の4月11日なので1年近く前の作品ということになります。作品は9つ収録されているんですけれども、表紙がですね、ケンタウロスの女の人が買い物をして、帰り道なのかなっていう感じのイラストの上の方にこう竜が書いてあるっていうものでして、まあ、パッと見そのケンタウロスの女の人っていうのが目立つ作品で、しばらくですね、アマゾンのおすすめで出てき続けていて、で、いや、なんだか惹かれる表紙じゃないなということで、手を出さずにいたんですけれども、まあ、電子版があるっていうことで、じゃあちょっと試しに見てみましょうかというふうに手にしたんですね。で、見てみたらですね、これがいい意味で期待を裏切ってくれまして、絵柄はですね、全体的に白っぽいというのかな、あまりトーンも使いませんし、全体的に空白が目立つというか、白地が目立つですね。小回りもわかりやすいですし、見やすいですね。絵柄なんですけれども、最初の方の作品を見てる限りでは、あまりそういう感じはしないんですけれども、後の方のですね、ちょっとこう力を抜いた絵柄の作品なんかは、かなり西恵子をですね、放送させるタッチで、まあ、特にコメディ色の強い作品に至っては、これかなり本人も意識して書いてるんじゃないかなっていうような表現も見受けられますね。で、そういったコメディタッチのもの、SF ものだったりとか、あとは時代劇っぽいもの以外のものを見ると、なんだろう、小野夏目みたいな感じの絵柄ですね。まあ、その小野夏目自体がこう西恵子っぽいなっていうふうに前から思ってはいたので、そういう意味ではこう一貫してこういう絵柄が好きなんだろうなっていうふうに思うんですけども、で、どういう作品が載ってるかというとですね、大きくまとめるとファンタジーなんですけれども、まあそのファンタジーっていうのはドラクエ以降の、まあ、日本の若い人が想像するタイプの RPG と半ば同義になっているファンタジーですね。で、そのファンタジー世界の中に一定のリアリズムを持ち込んだ作品なんですね。まあ今ではゲームの RPG だって大人向けのストーリーとか言ってちょっと苦い描写だったり演出だったりがあるのも珍しくはないんですけれども、まあそれほどシリアスなものではなくて、例えば勇者が魔王討伐の旅から帰ってきて、魔王がいなくなったからといって世の中がこう一気に良くなるというわけでもないという現実に直面して不満を覚えている街の人とうまく付き合えない心の傷を抱えてしまっているっていうような描写をしたりですね、昔話をベースにして、ここで言う昔話っていうのは日本昔話みたいな日本の物語ですね。庄屋さんが出てきて、まあ、おじいさんおばあさんが山に芝刈りに行ったり川に洗濯に行ったりっていうような、そういう昔話のことなんですけれども、まあそういう典型的な昔話の中では、強欲な庄屋さんとか出てきたらば、その人はただ悪者として描かれて終わってしまいますけれども、 まあでもなんでその人が強欲であるのかということにはそれなりの理由があるわけですよ。なぜならその人も一人の人間であって家族もいれば守りたいものもあるわけですから、そういったですねあまり日の当たらない部分も最後にちらっと描いてみせることで苦く切ない読後感を与える、そんな作品がいろいろ載っているんですね。で、表題作になっている竜の学校は山の上というものなんですけれども、これもファンタジーもので、そして現代ものなんですね。タイトルを聞くとハリーポッターみたいな魔法学校みたいな、そういう世界観を思い浮かべるかと思うんですけれども、現代日本によく似た世界に竜が生き残っていて、で、その竜についてを学ぶ竜学科というもののある大学がありますと。で、その竜学科に入ってきた新入生の見た、その現代社会における竜の立ち位置であるとか、その竜に魅せられた人たちの葛藤であるとか、奮闘であったりっていうものを描く作品です。あんまり話してしまうと、読んだ時の印象が弱くなってしまうので、これ以上は言いませんけれども、読みやすいですし、おすすめですよ。で、この本なんですけども、まあ、書店で購入すると1050円ということなんですけれども、電子書籍版はですね、僕が購入したのはフォントっていう電子書籍販売サイトで購入したんですけれども、こちらですと630円とですね、だいぶお買い得になっていますので、冒頭で電子書籍なんてそんないいもんじゃねえよって言っといてなんですけれども、ちょっと手を出してみるにはいいんじゃないでしょうかね。はい。続いてですね、今回は本を紹介する回ということで、もう一冊紹介しようと思うんですけれども、こちらはですね、SF の短編集ですね。草原 SF 短編集アンソロジー、原色の想像力というタイトルなんですけども、原色っていうのは、光の三原色とか絵の具の三原色っていう時の原色ですね。帯によりますと、あなたが初めて出会う9人の SF 作家、一斉デビュー、前代未聞のオール新人作家アンソロジーというものでして、東京草原社の主催する草原 SF 短編賞に寄せられた作品の中から、まあ、優秀な作品を集めて一冊の本にしたというものですね。どんな作品が収録されているかというとですね、まずは、うどん、狐付きのっていう作品なんですけれども、二人の女子高生がですね、帰り道で、ちょっと意外なところで生き物を拾うんですね。で、その生き物というのは、どうやら子犬のようであるんですが、それは劇中の人たちが子犬だと思っているから子犬だと言ってるだけであって、読んでる限りはどうもそうではないみたいなんですよ。すごくですね、得体の知れない何か未知の生き物なんじゃないかなって思う書き方をされてるんですね。まあ、例えば、その生き物を見つけた彼女たちの言葉なんですけども、人の内臓っていくつだっけっていうですね、言葉が出てくるぐらいのグロテスクなものを発見しているんですよ。まあ、これは生まれたての子犬なので、まだ膜に包まれているからなんですね。まあ、でも、そんな生まれたての子犬がいる場所としてはどうもおかしいですし、さらにすごい鳴き声を上げているっていう風に書かれてるんですよ。これもそんな小さい子犬としては不可思議ですよね。で、この子犬を連れて帰るんですが、連れて帰ったところで、まあ、視点が変わるんですね。子犬を拾ってから7日後、日常の中での何気ないやりとりが描かれ、そして、また場面が変わって、今度は4年後になるんですよ。その後も、どんどん時間が過ぎて、場面が変わっていくんですけども、この最初に拾った生き物っていうのは、一体何だったのかと。これは何かを引き起こすのかっていうふうにですね、というふうにですね、ドキドキしながら読み進められますね。次の作品は、猫のチョトラリーっていう作品でして、ごく近い未来の話なんですけれども、介護用のロボットが実現されているんですね。 で、その介護用のロボットが、なぜか、猫をですね、人間として認識してしまう、という、そして、なぜそんなことになってしまったのかっていうことを解き明かすミステリーというとちょっと違うんですけれども、まあどこが違うかっていうと、ミステリーっていうほどその謎の部分は大事じゃないんですね。まあただ、こんな風にロボットが人間の生活の中に入り込んでいくと、想定しなかった問題っていうのは、いくらでも起こってくると思うんですよ。完璧を求められはするけれども、商品がその完璧を提供することはおそらくできないでしょう。で、実際にこういうものが出回った時にも、こんな感じの、まあ、いろんな事件っていうか、事故というか、トラブルというかが起こると思うんですけども、こんな感じの微笑ましいトラブルであってくれたらばいいなと、まあ、誰かが間違った時にすぐにですね、ものすごい勢いで叩かれちゃうじゃないですか、最近は。で、それを見て怒る方の気持ちもわかるが一方で、やりすぎじゃないのかなと、まあ、関係ない人間まで、乗っかって随分と、まあ、痛い放題だなっていうふうに思うこともあるわけなんですが、そういうですね、失敗したやつをこう徹底的に叩きましょうっていう感じの未来ではないんですよね、ここで描かれてるのは。まあ、決して理想的な未来として描かれてるわけではないんですけれども、僕はそういうふうに読みました。ちょっと重い作品があって、そんな合間にこういう読みやすい作品があるとほっとしますよね。単体としての出来というよりは、短編集の中にあってくれると嬉しい、そんな商品ですね。続いて、時計仕掛けの天使というタイトルなんですけれども、2070年代に、ある法案が通るんですよ。文部科学技術省は先月末の国会でのいじめ問題対策事業特別措置法の成立を受け、いじめ対象型アンドロイドを数年以内に開発し、問題学校に順次派遣すると発表した。このいじめ対象型アンドロイドとは、現在一部の接客業のみに許可されている完全人間型ロボットを、当該学年の生徒の姿形に改造し、虐待思考を煽りやすいような外見を持たせるもの。これを導入することで、いじめを行っている生徒たちの攻撃の対象を現在の被害者からこのロボットに移すことが狙いだと。まあそういったですね、ことが背景にあって、主人公がですね、いじめられている子供なんですよ。で、その子のクラスに、いじめられっ子がやってきたと。で、その子っていうのは、どうもこのロボットらしいんだけれども、本当にロボットなのかなと。ロボットにしてはどうも人間臭い気もすると。という疑念を持ちつつ読み進めていくんですね。で、このいじめられっ子ロボットじゃないかっていうふうに思われてる女の子の描写っていうのは、どうにもですね、エヴァンゲリオンの綾波レイを想像させるものだったりして、苦笑いせずにはいられなかったりするんですけれども、あとは、まあその学校の中でのいじめの描写っていうのは本当に見てて嫌になりますね。結構荒もある作品だとは思うんですけれども、まあ一方で印象的な作品でもありますね。で、続いて人魚の海という作品があるんですが、SF というよりは電気物ファンタジー色が強くて、あんまり好きではないので、次の作品に行きます。悲しき街角っていう作品ですね。悲しきっていうのはひらがなでかなで数式の式、そして街角はひらがなですね。悲しい、街灯の角っていう意味ではないですね。で、この作品っていうのはひらがなはどこから来たのか、ひらがなは何者なのか、ひらがなはどこへ行くのかというふうにタイトルの脇に書かれておりまして、まあ、なかなかにですね、妙竹林な作品なんですよ。SF なのかと言われたらば、SF ではないのだろうなという気がしてならないわけなんですけれども、でもですね、この頭の中で考えて、すっかり構築された妙竹林な世界っていうものは、憎めないですね。続いて収録されているのが、ママはユビキタスっていう、ちょっとダサい感じのタイトルの作品なんですけども、これはですね、この原色の想像力の中にある作品の中でも最も SF らしい SF ですね。地球を脱出する植民船というのをまあ建設して、で、その植民船が星に向かって出発して、で、まあそこに至るまで何があったのかとか、一体何がそれを可能にしたのかっていうことを 語り手がベラベラ喋ることによって埋めていくっていうタイプの作品なんですけれども、この次から次へと設定を積み重ねていって物語がどんどん進んでいくっていうのはいかにも SF らしいなと。で、若干冗長で読みづらいというほどではないにせよ、ちょっと嫌になってしまいそうな気分、雰囲気があるといったあたりも、まあ、僕の好きな SF 集なんですね。で、そして次がですね、土の塵というタイトルの作品でして、教会に告白にやってきた、まあ、神父からすると狂人に見える男の話という体で進んでいく物語なんですけれども、一言で言ってしまえば何々者ですっていうことでネタバレになってしまうんであんまり言えないんですけれども、まあその狂人と思われている男という人がいて、でその人のもとにまあ男女が現れると、でその男の人は女の人をその男に、狂人にですね、託して消えてしまうと。でこの女性は一体何者なのかという話なんですね。なかなかよくできた話だと思いますね。続く作品が盤上の夜というタイトルで、囲碁をですね、囲碁を打つプロ棋士の話なんですけれども、まあこの棋士というのがですね、女性であるんですが、それに加えて身体的なハンディキャップを背負っているという点で、その背景も含めて一体どういうことになっているのかというですね、興味がどんどん湧いてくる作品なんですけれども、描写としてはですね、胸の悪くなるような部分もあったりして、あんまり好きな作品ではないんですけれども、何か一つのことを極めようとする、追い求める人の姿が描かれておりますし、このアンソロジーの中では存在感がある一作ですね。そして次がさえずりの宇宙というもので、まあ、Twitter をテーマにしたというか下敷きにした作品なんですけれども、まあ、これはかなり SF っぽい作品ではあるんですが、分かったような、分からないようなという作品ですね。物語の字の部分に加えてやりとりがあるんですね。まあ、まさにその Twitter でこうつぶやきがどんどん連鎖していくような、そういった一場面を切り取ったようなやり取りがあるんですけども、その部分のですね、その部分と字の部分とのちょっとつながりがよくわからなくてですね、ざっとですけども2回ほど読み返したんですけれども、まあ今一つピンとこなかったという、まあでも気にはなる、そんな作品ですね。余談ですけれども、昔バーナー・ビンジーの作品で陶器神々の炎というのがあったんですけれども、その中でですね、まあ宇宙の中でこうやり取りをするのに、ニュースグループっていうのが昔ありまして、まあインターネットの黎明期というかですね、90年代半ばから、まあ、後半にかけてはそれなりに流行っていたんですけども、まあそのシステムによく似たものが使われているという設定で、今読み返すと、まあとてもありえないなと、その当時の最新のアイデアを果敢に取り入れた結果、非常に古臭いものになってしまったという、まあ、典型なのかなというふうに思うんですけれども、この作品なんかも後で振り返るとかなり懐かしいなっていうふうに思うんだろうなと、そんなことを思ってしまうわけです。で、次の作品がですね、僕の手の中で静かにという作品なんですけども、これを書いた松崎優里は第1回ソニー SF 短編賞を受賞した方ですね。で、その作品を確認した短編集なんかも出版しているので、この中では一番プロっぽい作品、作家なのかなという気がします。で、この作品もですね、その上がりのと同じ世界観を共有しているんだと思うんですけれども、雪深い、おそらく東北地方の街の中で淡々と暮らしている男が、潤いのない生活の中で、ある出会いをもとにどんどん変わっていくと、まあその出会いをこうより輝かせるために自分を変えていくんだけれども、その努力というものがもたらすものは何かというような作品で、あんまりですね、熱量のない感じの淡々とした印象を与える作品だと思うんですね。こう人間同士の関係の中で生まれてくる面倒くさいやりとりであったり、目にしたくない汚いところっていうものがあんまりない、 アーサー・シー・クラークの描く作品とそういった部分では通底するものがあるんじゃないかなと。傑作ではなくて佳作といったタイプの作品だと思うんですけれども、短編集の最後にあって、この話を読み終えてページを閉じると、本を閉じるという、その本のですね、印象を決定づける、読後感を決定づける作品として非常にいい位置にいるなというふうに思いました。まあ、全体的にですね、傑作揃いの名短編集というわけではないんですけれども、作品の幅は広いですし、新人作家ばっかりなので、ちょっと読んでおくことで後にですね、あの作家がこんなに大きくなったのかと、成長したのかっていう風な見方もできますし、読んでみてもいいんじゃないでしょうかね。というわけでお届けしてまいりました千葉文化放送ですが、今週はこの辺にて、ではまた来週。